今日は人を裁くなという題でありますけれども、2009年に日本では裁判員制度というのが施行されまして、あれから7年ぐらい経とうとしているわけでございます。私たち一般人がこの裁判員になるという可能性があるという、そういった、私たちは日本の中で生きているというわけなんですけれども、私自身も含めまして周りの方で裁判員をなさったという話は私も聞いていないんですね。多分皆さんもないのかもしれませんし、ある意味でその裁判員をなさるということは、ある意味守秘義務があるということで、周りの人に言わないということで、そういったことから、自分自身を含めて、そういったことが周りの人にそういう方々がいるというのはあまり聞かないのかもしれません。しかしこのマスコミなどの、聞いてみますと、やはり裁判員制度の中で裁判をするというのは人を裁くのは難しいというふうに聞かされます。それもそのはずでありまして、その人の命、周りの人たちの人生が関わってくるわけですから、人を裁くのは難しいというふうにマスコミが言うのはその通りだと思います。そういう中でイエス様は人を裁くなというふうに教えます。人を裁くなというのは弟子たちに向かって話された、山上の説教の中で言われたことなんですけれども、この山上の説教というのはイエス様が弟子たちに向かって言った言葉ですから、これはある意味でその弟子たちを教育するっていう意味でイエス様が伝えた言葉なんですね。ですから同時にこの弟子たちを教育するための教えであり、同時にこれは私たちのクリスチャンライフとして、クリスチャンライフなんですね。我々のクリスチャンとして生き方がここに記されているわけであります。そしてこのクリスチャンライフというこのメッセージの中の、やはりこの三条の説教の中心っていうのは、結局は愛の戒めのために生きる、つまり愛に生きるということです。愛に生きていくためにはこういうことをする、愛に生きていくためには敵を愛しなさいとか、復讐してはいけないとか、天に宝を積みなさいという教えにつながっていくわけであります。そしてその愛に基づいたイエス様の生き方というのが今言ったことであり、同時にこれがマタイは6章の1節の神の義というふうにつなげているわけなんですね。愛に生きていくということを、それは神の義である、そして神の義であるというのは、6章のところでは断食すること、祈ること、施しをするということ、しかし全体が福音、三条の説教全体が義なんですね。義であり愛ということになるわけなんです。義として生きる、愛として生きる、それが思い悩むなとか、天に宝を積むな、復讐してはいけないということが私たちの生き方、道である。でこれがある意味でクリスチャンとして、これが普通だということなんです、何も特別なことではないんだと。こういうふうに私たちが生きていくことが普通の生き方であり、それが愛の生き方であり、同時に義なんだと、ということです。ですから義とか愛っていうのは何か特別なことじゃないんですね。我々にしてみれば、復讐しない、敵を、天に宝を積む、そういうことが普通であり愛であり義なんだということをイエス様は言っているわけであります。そして今日もその中で、この今日のところはそういう中で、人を裁くなということも、愛に生きたに基づいた生き方だということをになるわけであります。3節と4節をご覧いただきたいんですけども、イエス様はここで面白い例えをいたします。教会と言ってもいいんですね。教会の目にあるおがくずは気づくのに、 自分の目の中にある丸太にどうして気づかないのかと主は言われるんです。おがくずとはとても小さいものでありますし、また丸太とは大きなものであります。まあ丸太が中にあるならこれは失明状態であるのかもしれませんけども、まあそういうことを、まあ大げさにイエス様は例えを言うわけであります。マタイの9章の12節を見ますと、まあ、そこはちょっと開けませんけども、ファリサイ派の人たちが罪人と一緒に食事をするイエス様に対して、ファリサイ派の人たちがイエス様を咎めている記事があります。また同じルカの7章の39節でも、ファリサイ派の人たちが罪深い女の人に対して厳しい目、裁きの目、責めの目で見ているという、罪人を容赦なく断罪すること、まあ、自分は正しく間違っている人がいればすぐさまに指摘して正そうとする、いや正そうとするんだったらいいんですけども切ってしまうということですね。そして切ってしまってそれで終わり、こういう今言ったルカやマタイでファリサイ派がしたこの行動に対してイエス様は言っているわけです。この状態を自分の目の中に丸太がある状態だと、こういうわけでありますけれども、イエス様はその時にファリサイ派の人たちを直接断罪するんじゃなくて、それぞれ適切に諭すわけですね。イエス様がその場にいて、そういう状況だったらその場で断罪しないで、イエス様はそういうことをしない、彼らを諭していく、正していく、切るんじゃなくて、丸太にせよ、おがくずにであるにせよ、それは人の罪を指しております。まあ物理的なその人の罪の重さといいましょうか、その罪が、まあ、重罪というであることを、まあ、単に意味しているのではなくて、まあ、五節で記されてありますように、自分の目から丸太を取り除けという意味であります。つまり丸太のように大きいとされる自分の罪深さを知りなさいというんです。そしてまず自分の罪に気づくこと、自分が罪人であることをまず認めるということがクリスチャンライフなんだと、これが普通のことなんだと、これが義として生きることなんだ、愛として生きることなんだということを言うわけですね。あの有名なヨハネの8章の1節から11節の有名なあの事件がございます。7節で、あなたたちの中で罪を犯したことのないものがまずこの女に石を投げなさいと、一人去り二人去り、その女の人だけが残ったというあの事件であります。またマタイの18章の21節から35節では、仲間の家来を許さない例えがあります。多額の借金をした家来が王様からこの免除されたわけですね。けれども家来は、この多額の借金をした家来は、少額の借金をした人の返済を許さなかったという例えです。まあこの2つの聖書からも見ても分かりますように、神の目から見れば人は誰でも負い目があるということを教えています。神の目から見れば罪人であるということ、そしてその中に自分が含まれているということを謙遜になって認め信じることであります。さて、本来罪というものは周りから断罪されるものではありません。自分自身において神様に告白するものであります。もちろん周りはその罪とか悪に関してそれをそのままにしていいということではなくて、周りは罪を 促すだけです。促して終わり。しかし罪の、その周りが罪の促しをするときにも最大限の注意を払って、その人が本当に主にあって立たされるように罪の促しをしていかなければならないんです。それが教会でもあるし、私たちでもあるわけなんです。断罪して切ってそれで終わってしまう、それが人を裁くなであります。周りが責めたり見下したり荒探しをしたり、ましてや掘りくじかりそうとすること、そういうような人格を否定するようなことが人を裁くなであります。子どもたちにはちょっと難しかったんで言わなかったんですが、人を裁くなっていうのはその人の人格を否定するということです。結果的にそれを人を裁くなっていうことなんですね。その人の人格を否定するような行動や思いや、そういうことをしてはいけない。それが人を裁くということです。この世の裁きというのは徹底的に倒してそれで終わり、正そうとする、いや切ってしまう、それで終わり。これが世の中。しかし繰り返し申し上げますけども、法で裁かれるということをイエス様は否定しているんじゃない。法も本来はその人が正しく生きるために、立ち上がるために法というのは存在するわけです。ですから私たちは、周りの人は罪を促して、その人が本当に生かされるということを覚えていくということ、祈りながら、そういうものであります。私たちは主の愛の戒めにあって生きているものですから、罪の促しをするはしますけども、切っては終わらないということですね。切って終わらないというその要素の中には2つの要素があると。人格を、その人の人格を否定しない、そして人を裁かない、そして罪の促しをするけれども、じゃあどういうふうに罪の促しをしていくかということで、その場合それが許しと祈りの要素である。私たちが促すという場合、許しと祈りが不可欠です。そして教会全体もこれは必ず行っていかなければならないものであります。私たちお互いが、聖書の場合、裁くなというその背後にはキリストの十字架の許しがあります。そしてそこからパウロが述べるように、互いに愛し合うことということが、その許しが不可欠であります。ラテン語で許しというのはデミッテっていうんですけども、その中の許しっていう言葉の中には、放棄すること、離れることという言葉が、意味合いがあります。その罪を放棄して離れること、もしそのところにもう一度とどまったならば、もう次に進むということなんですね。それが許しの要素の中にあります。本人もまた周りも、一人人格として罪と悪を区別して、人を大切にし、罪に固執しないで離れて前を進んでいくということであります。そして私たちは祈るものであります。祈りにおいて裁かずして判断することが、私たちの生きる道だということであります。祈りにおいて裁かずして判断する。 それが私たちの生きる道であり、まあ、再来週か来週になるか分かりませんけれども、それがある意味の狭き門なんですね。どうか私たち互いに愛し合って、人を裁かないで、許しと祈りの教会でありたい。私たち一人一人も許しと祈りを持って、これからさらに主にあって過ごしていきたいと思うのであります。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうか今から聖餐式を執り行いますけれども、主が共にあって私たちをイエス・キリストにあって生かしめてくださいます。人を裁かず、愛を持ってあなたに生きることができるように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではただいまより聖餐式を執り行います。準備をいたしますのでお待ちください。賛美歌の206番の1番を賛美いたします。賛美歌の206番の1番を賛美いたしますので、どうぞ皆さん聖餐に備えたいと思います。賛美歌の206番の1番、第一コリントを読みいたしますのでお聞きください。御言葉の聖帝、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。それでは式辞を申し上げます。式辞は短い牧師のお話とさせていただきます。今日はちょっと方向を変えまして、イザヤ書の53章というところをご覧ください。有名なところなんですけれども、 イザヤ書の53章の1節2節を朗読いたします。私たちの聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。ご承知の通り、このイザヤ書53章は、これはイエス・キリストのことを指し示している預言書として有名であります。そしてアドベントやクリスマスの時に説教されるということがあるという大変有名な聖書箇所であります。これは同時にクリスマスなんですけれども、ある意味でお分かりのようにキリストの十字架がここに含まれているということがお分かりいただけると思います。この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。十字架にかかろうとするイエス・キリストがここに重なり合うわけであります。そのイエス・キリストがクリスマスにお生まれになるということであります。誰もが、世間はある意味でこのクリスマス誰も知らなかったけれども、キリストを信じる者たちが待ち望んでいた。それがクリスマスであります。私たち、世間はクリスマスとして多く騒いでいますけれども、クリスマスを皆さんが覚えてくださるのは、世間はそういうのもありがたいんでしょうけれども、私たちは本当にクリスマスを祝うとき、53章の2節のようなことを覚えて祝うというのが私たちのクリスマスであります。このアドベント、そのことを覚えてこの聖餐に臨みたいと思います。それでは招きの言葉を申し上げます。愛する兄弟姉妹、イエス・キリストは私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して渇くことがない。父が私に与えてくださる者は皆私に来るである。そして私に来る者を決して拒みはしないと招いておられます。すなわちイエス・キリストを神の御子、また罪と罪の信じ、聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもびとしさしりとと決心し、約束している者はこの聖餐に招かれます。他教会あるいは他教派の会員であっても、同じ告白をしている方は主にある兄弟姉妹ですから、私たちと共に聖餐式に参加されますように。しかしまだ洗礼を受けていない方々と御媒さん会員と求道者の方々は洗礼を受けることができません。主はそのような方々を洗礼もしくは信仰告白に導き、この特権に加わる日を早く与えてくださいますよう祈ります。このパンとブドウ酒は洗礼を受けている方々ということになりますので、今関根委員がパンとブドウ酒を配りますけども、どうか洗礼を受けていない方々は関根委員が通られるとき、黙祷の姿勢をとってお望みくださいますようご協力をお願いいたします。主イエスキリストがその方々にもキリストの豊かな祝福と導きがあることを教会は信じております。一言お祈りをいたします。恵み深い父なる神よ、私たちがまだ罪人であったとき、御子イエス・キリストが十字架の上に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。主の慈しみと十字架の苦しみと深く覚えさせてください。今、 このパンとぶどう酒を祝福し、私たちの霊の誠の食べ物を飲み物として聖別してください。御前に砕かれた魂を持って、主の肉と血と受け祈り、永遠の命に預かっていることを確信させてください。御前に集まる私たちが、キリストにあって、一つであることを覚えて、聖との交わりをいよいよ固くすることができますよ。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは拝参を行います。まずパンの拝参を行います。私たちの主イエス・キリストは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、私が今イエスの名によってこのパンをあなた方に与えるように、その弟子たちに与えて言われました。取って食べよ。これはあなた方のために裂かれた私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。漏れている方はおられますか？もらってない方はいらっしゃいますか？取って食べよ。これはあなた方のために裂かれた私の体だ。私を記念するためこのように行いなさい。それではブドウ酒の拝参を行います。私たちの主イエス・キリストは同じように杯を取り、感謝して今イエスの名によって与えるように杯を弟子たちに与えて言われました。この杯は罪の許しを得させるように多くの人のためにあす私の血で建てられた新しい契約である。皆この杯から飲みなさい。 苦しめている方はおられますか。この杯は罪の許しを得させるように多くの人のために私の血で建てられた新しい契約である。みなこの杯から飲みなさい。感謝の祈祷をいたします。恵み深い父なる神よ、私たちは恵みによって皆の血に食わならぬ、なお罪を犯し悔いてはまた犯す、誠に汚れた身でありますが、あなたは私たちを捨てることなく今生産の恵みに預からせてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちを主ともに合わせ栄光を表すに至るものとしてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。それでは杯の回収をお願いいたします。